ようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
日本、あ、これ先生の言葉から引用しましょうね。日本人はこれから学ぶものの適否について事前にチェックしない。これは私たちに刷り込まれた一種の民族史的奇襲です。つまり先生から何か教わるときに、先生から教わることに関していちいちチェックしない、この人が師として適切であるかどうかについて日本人は吟味しない、そういうルールを持っている、はい、そういう仕方で知的ブレイクスルーに対して開放性を確保している、私に勉強すればこんないいことがありますよっていうことを先に言う先生って先生らしくないんだよね。先生ってなんだか知んないけど妙にありがたいなみたいな、
はい、そうですね。先生の言ったことはもう全てだっていうふうに思いますもんね、
こういうあの学びの形を持っている日本人って世界でただ一つみたいだよ。だから韓国から学べるし、中国から学ぶ、学びの姿勢にあるとき日本は変だけども最強なんだよ、俺この言葉すごい好きなんだ。
はい、
何を学ぶかということに関しては二次的な重要性しかない。重要なのは学び方を学ぶことだ、内田先生はそうおっしゃっております。また面白いことですな、これ先生こう言います。師弟関係を起動させるために師はできる限り弟子から見て無意味と思える仕事をさせるに決まっている。何にしても日本の修行っていうのは、ハラスメント、パワーハラスメントっぽくどうしてもなってしまうんですけども、無意味なことを先生はやらせるんですな。それは当たり前のことで、もしうっかり新参の弟子にその有用性が理解できるような仕事を言いつけたら、弟子は自分自身の判断枠組みの正しさを追認します。だから先生っていうのは無意味なことをやらせる、弟子に無意味なことをやらせながら学びの姿勢を教えている。あのさんまさんでもそんなこと言うね。さんまさんもあの明石家一門に入って落語の勉強、師匠についてやるときに、はい、毎日庭掃除させられてんのね。でさんまさんが自分で言ってるんだけど、であるときにつまらなそうな顔して掃除してたんだって、そしたら師匠が来てさんまさんに向かってたった一言、おもろいか掃除って言ったら、面白ありません、毎日毎日同じことやって庭の掃除楽しいことありません、正直に言ったら、それを面白やるのが修行や。なるほどね。つまらないことを楽しくやれれば、それは面白さ楽しさを想像するというすごい力になっていくわけですな。
はい、
人間の在り方と世界の成り立ちについて教える、すべての情報に対して常にオープンマインドであれ。そのオープンマインドから日本という国はたくさんのことを学んでいくんです。仮に師が、先生が全く無内容で無知、不道徳な人物であっても、その人を先生だと思い定めて心から使えれば、自学自習のメカニズムは発動します。これいい言葉だね。
発動しますかね。
あれ、うなずいてもらわねえって今週終われないよお前。
そうですよね、
人が気持ちよく終わろうとしてんのに。
すいません。
でもそれを疑わなければ、
はい、
自学自習のメカニズムは発動するんじゃないかな。私も何を言ってるのかわからなくなりましたけども、でも日本人は学ぶということに関しては独特の、やっぱりその長い歴史を持ってるわけで、
はい、
これはやっぱり利用しないとなんかこう損だなというね、はい、なんかこうちょっと中国論を展開しようと思って失敗し、日本論を展開しようとしてあんまりいい結果には終わらなかったようでございますが、
でも今週の話を伺ってから先週の話聞けば、もう少し私もオープンマインドになったかもしれません。
そう、こういうこと言うんですよ皆さん本当にね、はい、でもとにかく今週はこの辺でね、
はい、
何気なくこう、かなさんに言いたかったのは、あの、日本人って外国に憧れの文化があるっていうじゃない？
はい。
で、私、あとこう、並べてみたんですけど、 本当にそういえば日本人ってありとあらゆる外国のポイントに憧れの地をね置いてますよね、
はい、
戦後すぐ流行ったのが憧れのハワイ航路、
お
我々の青春時代はガンダーラ、
はい、
そこへ行けばガンダーラ、
ね、
飛んでイスタンブール、冬のリビエラね、こんなに豊かな憧れの地を持っている国民って日本人だけですよね。
ああ、
ええ、
そうか。
よし、なんとか今週も乗り切ったぞ。え、来週はまた別のネタでご機嫌伺いたいと思います。